皆さんおはようございます。11月5日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。秋というんですけども、本当になんか真夏日なんていうことが、聞かれる今日この頃でして、本当にこの、温暖化っていうものがですね、このどうも私たちの生活のサイクルを壊してしまっているような、そんな思いがしてなりません。通常ですとこの11月の第1の日曜日あたりですと、もう紅葉真っ盛りですね、そういう、ニュースが伝わってくるんですが、まだまだ、紅葉も進んでないというようなね、ことが起きているわけであります。いつもですと安行の植木の紅葉ですね、もう本当に楽しみにしてるんですけども、安行の地はですね、本当に嵯峨のあたりを、京都の嵯峨のあたりを歩いているような、そんな風情を思わせるところもありまして、毎年この11月の終わり頃なると本当に紅葉の真っ盛りになってくるんですが、どうもまだまだのようですね。そんな、今日この頃ですけどもですね、今朝も、御言葉にですね、聞いて、回りたいと思います。今日はですね昇天者、記念日の礼拝であります。私たちこの日本キリスト教団のですね、この川口教会、毎年この11月の第1の日にはですね、天に召された方を覚えて礼拝を捧げてます。これは日本キリスト教団が定めましたですね、教会歴というのがありまして、そこに11月の第1の日曜日がですね、聖徒の日、すなわちですね、永眠者記念日としていることによるわけであります。私たちの教会でもですね、例年この日にですね、召された、方々のですね、写真を飾りまして、お名前をですね、修法に、記しまして、皆様の旅路にですね、思いを馳せながら、礼拝を守ってまいりました。今朝もですね、この講談のですねに、全部で77名の方のですね、お写真が飾られました。本当に今年も、3名の方をですね送りまして、本当に、寂しい、この昇天者記念日であります。長い間、教会を支えてくださった、方とのお交わりをですね、本当に、思い起こすわけであります。まず早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました、聖書は、ヨハネによる福音書の11章の17節からであります。その主イエスキリストがですね、この亡くなったラザロをこのお墓からよみがえらせる、物語であります。この死者の復活です。このことをですね、信ずることのできない人は、まあ、おそらく大半かと思いますですね。亡くなった人が、復活したなんてことを私たちも、ですね、と思うわけですね。内村鑑三はですね、このヨハネ福音書の仲介書を、書いてますけども、その中でですね、この哲学者のスピノザの言葉を紹介してます。もし誰かが私のために、ヨハネ11章ラザロ復活の記事の真実を立証してくれるなら、 私はこれまでの著作のすべてを廃棄してクリスチャンになると、そのように、スピノザがですね話したということを紹介してますけども、これほどまでにですね死者の復活というのは本当に信じがたい出来事だと思うんです。今日はこのラザロの復活物語を通してですね、私たちはこの、生と死、今生きていること、そして亡くなること、そして復活をどのように受け止めていったらよいのかをですね、御言葉から聞いてまいりたいと思います。ヨハネ福音書の11章の、一節です。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言ったと、まず始まります。このベタニア村のマルタとマリアがですね、弟ラザロがですね、危険、もう危篤な状態になってしまったと、だからすぐ来てほしいという使いをですね主イエスに出すところからこの書き始めてますが、このベタニア村というのですね、ラザロとその、姉妹たちはですね本当に主イエスと親しい交わりがありました。そのラザロが病気になって危篤になったというんです。主イエスはですね、当時この、ヨルダン川のこの向こう岸、向こう側にいたわけですね。このベタニア村というのは非常にこの、エルサレムから、比較的近いところなんですね。そしてそのヨルダン川の、このエルサレム側じゃない方におられたとあります。でこの大勢の人たちがですね、主イエスの周りにこの集まりまして、このすぐにこう動けない状態だったようなんですね。ですからなおも2日間そのラザロのことを聞いてから、2日間もそこにまた滞在されてしまったんですね。そしてベタニア村に向かわれたわけなんですね。ですから主イエスキリストが疲れた時にはこのラザロはですねすでに亡くなってもう4日も経っていたわけなんですね。11章の今日21節から、23節を、ちょっと読んでみましょう。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますと、このようにして告白してるんですね。ラザロもですね、このそれでまたイエスがあなたの兄弟を復活すると言われる、ね、言われたわけですね。さてこのなぜですね弟が生きているうちに来てくださらなかったのですかと、もう彼は死んで救いの望みはないという恨みの言葉が始まったわけです。それに対して主イエスはですね答えられます。あなたの兄弟は復活すると言ってますと、マルタはですねそれに対して言うわけです。24節、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言ったとありますね。しかし主イエスが言われたのはですね、いつかではなくて今ラザロが生き返るということだったんですね。主イエスは言われました。11章の、25節から26節、イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きると。生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない。 このことを信ずるかと言ってます。神様はですね、死んだ人をも蘇らせることができる、これを信ずるかとシーズは言われたわけです。死んだ者が生き返るなど聞いたこともないし見たこともないです。マルタも信ずることはできません。マルタの答えはですね、的外れのものでした。11章の、27節です。マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと言ってます。このですね、葬儀やこの埋葬の時ですけども、私たちは亡くなった人をですね、忍んで泣きますね。本当にそうですよ。亡くなった人がもう私たちの手の届かない世界に行ってしまったから。今年も本当に、3人の方を見送りましたけどですね、本当にそうですよ。あれだけ親しくした人がいなくなってしまうわけですから、それは悲しいですよね。しかしイエスはですね、この後の記述を見ますと、泣く必要はないと言ってるんですよ。泣く必要はない。主イエスはですね、ラザロが危篤だと知らされてもですね、すぐに動こうとはされませんでした。ラザロが死んだことを知らされた時に弟子たちに言われました。11章の、11節ですね。こうお話になり、またその後で言われた、私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行くと言っています。シリスにとってですね、死とは父なる神の身元に帰ることでして、悲しむことではなかったわけです。だから起こしに行くと言ってるんですね。しかし マルタが泣いて、その、兄弟マリアもまた悲しみにですね、打ちまかされている様子をですね、見られましてですね、主イエスは心に憤りを覚えられたわけです。死がですね、依然として人々を支配しているのを見てですね、憤られたわけです。そしてマルタに言われました。墓の石を取り除きなさいと、ね、言うんですよ。十一章の、38節から、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除きなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、44日も経っていますからもう臭いますと言ったと。イエスはもし信ずるなら神の栄光が見られると言っておいた、ではないかと言ってるんですね。人々がですね、石を取り除きますと、イエスは墓に向かって叫ばれました。ラザロ、出てきなさいと。死んでおられ、葬られたラザロがですね、手と足を布で巻かれたままの姿で、出てきたということが、11章40節以下に出てます。すると死んでいた人が手と足を、布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われたと、44節に記されてますですね。イエスはですね、ラザロの病気の終わりは死ではないと言われたんですね。この主イエスキリストの言葉に誘発されて、この死に至る病 という本を書いた、キルケゴールはですね、こう言ってます。この病は死に至らず、ラザロが死の中から呼び覚まされたとしても彼は再び死ぬと。ラザロが死の中から呼び覚まされたから、この病は死に至らずではない。よみがえりであり、命であると。キリストがそこにいますから、それだからこそこの病は死に至らないのであると書いてるんですね。それに対して主イエスがそこにいないときは、その病は死に至る病ということになりますね。このキルケゴールがですね、この語ります死に至る病とは、このね、絶望ということなんだと私は思う。ね、絶望。神様を知らない人生は、最後には絶望しか残らないんですよ。私を信ずる者は死んでも生きる。しかし信ずることのできない者はですね、死にとどまったままなんですよ。その生き方もすべて復活をですね、本当に何でも信じられない。神様を知らない人生っていうのはそういうものなんだということを表していると思うんですよ。ここで言われている命というのはですね、この生物学的な、この肉体的な命のことじゃないんだとも私は思う。ギリシャ語の命にはですね、この、ビオスという言葉と、それから造営という言葉があるんですが、ビオスというのは、生命学的な、こう生物学的な命ですよ。造営という言葉を使った場合は、人格的な命を指すわけですよ。私たちが生きているのはこの造営の方だと思う。復活はビオス。肉体の問題と考えるとき、人は混乱してしまうんですよ。ラザロがこの生物学的によみがえってもですね、それは奇跡ではあっても本質的な問題じゃないと思う。彼はおそらく再び亡くなったと思いますよ。だから今いないわけですね。しかし復活は造営、人格的な命の問題だと思います。大事なことはラザロのよみがえりを通してですね、主イエスの復活がここに宣言されていることなんですよ。私は復活であり命である、この言葉こそがヨハネ福音書11章の中枢をなすものだと思います。私たちはこの世をですね、本当に生けるものの地なんだ、あの世を死せるものの地なんだと考えているんですが、真実は違うと思うんです。すべての人がこの、亡くなって亡くなりますからね。そうですよね。この地上は本当に死につつあるものの地なんですよ。ですから私たちもやがてはですね、この生物学的な命というのはなくなっていくわけです。しかし主イエスの復活を信ずるときですね、状況は変わってくると思う。主イエスを信ずるとき、この地上がですね、生きる者の地であって、死に支配されない者の地にですね、変わっていくんだと思うんですよ。誠の命に、永遠の命に生かされてくる、行くことに なると思うんです。悲しみや本当に苦しみに出会う時ですね、もう終わりだと思ってしまうのが私たちです。しかしそこで主イエスの復活の恵みを思ってですね、もう一度このチャレンジできるか否かでですね、本当に人生は変わってくるんだと思うんです。 ドストエフスキーの罪と罰という長い小説があります。本当に思い出しますが、読むのも本当に大変な小説です。で、このラザロの復活はですね、ドストエフスキーの罪と罰の主題として用いられているわけですね。主人公のですね、ラスコルニコフはですね、この貧しい学生だったんですが、自分のようにこの才能のある若者がこの貧乏にあえで何の将来性もないこの金貸しの老婆がですね、このたくさんのお金を持っているのは本当に不合理じゃないかという思い上がった気持ちからなんですが、金貸しの老婆を殺してこのお金を奪ってしまうということなんですね。しかし実際に殺して金が入っても両親の呵責に責められるわけですよ。そのお金を使うこともできなくなってしまう。その彼がですね、娼婦のソーニャと知り合うわけです。このソーニャという人はこの、家族の生活を助けるためにですね、娼婦になってしまいましたがですね、心はどうも純真なままだったようです。彼女はですね、ラスコルニホフのためにですね、このヨハネ福音書のこのラザロの復活の物語を読むわけです。それを聞いてですね、心を動かされたこのラスコルニホフはですね、自分の罪を認めます。で、自首して、やがてシベリアのルクエチに送られていってしまうわけです。ソーニャはですね、シベリアまで彼についていきました。本当に、このですね、地の果てのようなシベリアで何年かを過ごしたんですが、その後このイースターのですね、後のある日ですね、本当に二人がこの川のほとりで物も言わないで腰を下ろしているシーンがあります。突然ですね、ラスコリニコフはですね、突然彼は泣いてソーニャの膝を抱きしめるわけです。この圧巻的なシーンですね。彼女のこのもう自分を忘れた愛がですね、ついに彼を深く揺り動かしたんです。結局二人は涙を浮かべながら抱きしめるんですが、愛が彼らを復活させたのであるとドストエフスキーは書いてるんです。このドストエフスキーなんですけども、作家として活動する中でですね、いつも手元にこの新約聖書を置いていたそうなんですね。その聖書が現在もこのモスクワのレーニン図書館に保管されていると聞いてます。ヨハネ福音書の第11章にはですね、初めと終わりがこのラザロの、復活の物語のラスコルニホフの願いによってですね、ソーニャが朗読したラザロの復活の箇所にはこの本当にインクでマークされているそうでして、また25節、私は復活であり命であるにもですね、鉛筆でこの線が引かれているということなんですね。このドストエフスキーは復活を信ずることのできなくなった私たちのですね、現代人のためにこの小説を書いたんだと思います。愛がですね、彼らを復活させました。主イエスの愛はですね、ラザロのよみがえりを通して 悲しみに沈むあのマルタとマリアの姉妹を復活させました。シリウスの愛はですね、あのイエスの十字架の時に逃げてしまった弟子たちに再び現れた、復活して現れた、そのことを通して弟子たちもまた改心してきました。シリウスの愛はですね、ソーニャの信仰を通してこの殺人を犯してしまったラスコルニコフを復活させました。復活はですね、このようにして人を生かす力を持っているんですよ。主イエスは言われました。私は復活であり命である。私を信ずる者はたとえ死んでも生きる。このことを信ずるか。復活を愚かなこと、信ずるに値しないこととして捨てることは簡単です。そんなものを信じられるかと言いますよね。しかし捨てても何も生まれないんですよ。そうでしょう。私たちはですね、全てを知ってるわけじゃないんですよ。復活の出来事の中に真理があるんですよ。こうして復活の出来事を通して人は命である神様に出会ってるんですよ。このことを見逃しちゃいけないんですよ。あなたのそばにいてくださるのが主イエスキリストですよ。復活の復活の主イエスは今も生きて私たちと共にいてくださるんですよ。すでに天に召された方々もこの地上での旅路において、さまざまな状況においてですね、おいても信じて乗り越えてこられたんですよ。私たちもね、ですからこの先行の先輩たちに習って今神様は招いてくださってます。そのお招きにお応えしてですね、日々歩んでまいりたい、そのように、願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、昇天所記念礼拝の御言葉に聞くことができまして感謝いたします。私は復活であり命である、このことを信ずるか。私たちは常に信じますと告白して日々の馳せ場に歩んでいくことができますように。何よりも天に召された皆さん、あなたの祝福豊かにありますように。やがて復活の時愛まみえることを信じて私たちも歩んでいくことができますように、神様導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。